聖書を朗読します。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。
はい、ありがとうございました。それではメッセージです。今日のメッセージの題は心を騒がすことはないです。中西先生、よろしくお願いいたします。
おはようございます。ご一緒に礼拝できること大変嬉しく思っています。先ほどの賛美で山本純子さんは、曲としてはどこかで聞いたことがあるんじゃないかと言われましたので、私も両耳を開いてですね、じっと聞いてたんですが、最後までどこにも聞いたことがないような曲でした。もうここに留めておきたいと思います。さて、今日は心を騒がすことはないという題をつけました。心を騒がすことはない、誰もすぎ好んでですね、心を騒がしたいと思う人は一人もいないと思うんですね。できたら穏やかな日々を送りたいと思うと思います。ところが現実はですね、さまざまなことで、心を騒がせてしまいます。将来のことを考えたりすると胸騒ぎがするとか、あるいは健康のことを考えると不安になったりとか、あるいは愛する人や仕事を失って路頭に迷うような不安、そういうこともあるかもわからない。あるいはまた何かで憤りを感じて心を騒がせてしまうということも多いんじゃないかと思うんですね。こういう私たちにキリストは心を騒がすことはないとこうおっしゃったんですね。そういう言い方ができれば幸いです。そのために今日心開いてメッセージを聞いていただければと思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしてお取りください。天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美をいたします。愛する方々とこの第一礼拝に導かれて今は御言葉を聞こうとしています。イエス様が教えてくださった心を騒がすことがない人生、そういう言い方を私どもは心から願っています。主がお一人お一人に現実の問題としてさまざまなことで心を騒がせてしまうであろう、その心をあなたが顧みて今日のメッセージをしかと受け止めることができますように、これからの時を見てに委ねまして、尊いイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。さあ、それではまず第一に、心を騒がす時何をすることが大切かということですね。一節をご覧いただきましょうか。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさいと。つまり神を信じなさいと言われるわけ。日本でこうして伝道しておりますとですね、神様を信じなさいということを聞くとですね、日本人はどうかというと拒否感というものがあるように思います。特に全く違う世界で生きてきた人にとって、いきなり神を信じなさい、いろんな不安があったりしたら神様を信じなさいと言われるとピンとこないというか、どっちかというと宗教っぽいというか、そんな話になるんですかというような感じで拒否感があるんじゃないかと思う。というのは、神を信ずるという人生は、弱い人がすること、それよりも自分の力を信じて生きることの方が素晴らしいことだという、そういう考え方というのがやっぱり多いと思うんですよ。でも自分の力を信じてっていうのを果たしてどれだけ信じれますかと。 言いたい。三浦雄一郎さんでご存知ですか。80歳で世界最高のエベレスト山に登った、走破した人です。まあ、世界記録ですよね。この人の話を聞いていたときに、すごいなってやっぱり思うんですよ。で、5300メートルまで登ると、地球の表面上の酸素の2分の1になるそうですね。で、8000メーターまで行くと、3分の1になる。もうこうなると、高山病になったり、そのまま登り続けると、病気になって、とてもとても登れないわけですね。ですから、7500メートルの地点まで来たら、酸素ボンベを装着して登らないとダメなんです。で、酸素ボンベにどれだけの酸素を入れるかというと、27万7200リットル。すごい量なんですが、それを圧縮して酸素ボンベに詰め込むわけです。それを装着して登るわけです。で、この酸素ボンベですね、65日分使えるようですね。いくらすると思います？1000万円。つまり2ヶ月で1000万円払わんとあかんわけです。この中にどれだけそれを払える方いらっしゃるんでしょうか。2ヶ月ごとですよ、1000万。な、地球の表面上はどうなってるか。ただですよね。ただって言うけど、高校生って中学生の時に習ったでしょ。植物というのは二酸化炭素を吸って酸素を供給してくれる。そのおかげで、ただでね、息吸ってるんでしょう、我々。自分の力でって言うけどね、生かされてるに過ぎないんですよ。ただでもらってるんですよ。買うと思ったら、2月に1回1000万払わんといかんわけ。だから自分の力を信じてなんて言ってるけど、果たして自分の力を信じてっていうのが、どれだけの力ですかって。生かされてるにしか過ぎないでしょ。太陽だってそうです。食べ物だってそうです。お金があるからって言うけど、お金があっても、食料そのものが育たなかったら、生きていけない。食べていけない。眠っている時だって心臓は動いているわけです。呼吸は続けているわけです。自分の力じゃないでしょう。そういうように仕組まれたんでしょ。おぎゃーという時に、こんな小さい、ミクロの世界のような命の細胞が、そういうものを詰め込まれて、我々は生きてるんでしょう。すっごいことですよ。あなたの力どこまでサインをしましたか？してないでしょう。だから自分の力を信じてっていうのは、あまりにも自分の力を知らない。何かの力によって生かされているということに気づかない。まあ言えば無知。だから聖書は愚かなものは神なしと言うと言うんですよ。よくよく考えれば生かされてるんだなということに気づかない。ですからまず自分を誇らず神を信じるということを謙虚に受け止めて生きていただきたい。これまず思うことです。じゃあ第二に、なぜ心騒ぎやすい私たちに神を信じなさいというのかということですね。イエス様は、あなた方は心を騒がせないがよい、神を信じ、また私を信じなさい。なぜ心を騒ぐという状態で神様を信じなさいということがひっつく話になるんですか。簡単ですよ。神があなたの作者なんですよ。作者は作品である人間を作り変えることができるわけです。そうでしょう。このマイクだって人間が作ったんですよ。だからどうにでもできるんでしょう。オルガンだってピアノだって、この講談だって。作者は 作品をどうにもできる。なぜ心を騒ぐ私たちに神を信じなさいとイエス様がおっしゃるか。その神はあなたの私の作者であるから、心を騒ぐ私たちを作り変えることができるわけで。宮崎県に、宣教師、知人の宣教師がいます。で、彼はですね、教会士をしているんですよ。教会士というのはご存知ですかね。刑務所なんかに、訪問して、受刑者の、改心へ導いたり、あるいは死ということに備えさせたりする、そういうことの働きをする人なんですね。教会士って書きますね。この人はですね、元麻薬の中毒患者なんですよ。それで受刑者にまずすることはね、何かというとね、自分のかつての麻薬中毒患者であった時の写真をこれでもかこれでもかと言って見せるんです。もう痩せこけて、もう生ける屍ですよね。よく今はキャッチコピーないと思いますが、あなた人間やめますか、薬やめますか、みたいなキャッチコピーあったでしょ。まさにそれなんですよ。そのような姿の自分の姿を受刑者にこれでもかこれでもかとやるんです。そしてこれは私でした、でした、でも今の私になりました、変えられました。この私がこうなりました、神の恵みによって。言いたいことは、作者である神はこの私をという作品を作り変えることがおできになったので、今日の私になりました、とこういう。心騒がせる私たちに、イエス様は神を信じなさい、また私を信じなさい。なぜですか。神は私たちの作者ですから、作者は作品である私たちの心騒ぐ状態を作り変えることができる。だからイエス様はそういう神の働きというものを、まさに神の御子として知っていらっしゃいますから、神を信じなさい、なぜなら作り変えることができるからということです。じゃあ最後に、どのようにして神は心を騒ぐ私たちを作り変えることができるかということ、それは間違いのない神の御言葉によって新しい希望の世界に導いてくださるからなんですね。直接的なことを言えば、弟子たちはこの場面は最後の晩餐で、イエス様は私はあなた方の知らないところに行くというようなことを言われたときに、ものすごく心騒いでしまったの。で、イエス様は二節で、私の父の家には住まいがたくさんあります、もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう、あなた方のために私は場所を備えに行くのです、私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます、私のいるところにあなた方をもおらせるためです。つまり弟子たちは死んだら終わりというような不安でいっぱいだったんですね。でもイエス様は死が終わりではなくて、私はあなた方のために場所を備えに行く、一人一人のために場所を備えて、備えができたらまた来てあなた方を迎えに来ます。明確な 死の不安の世界を打ち破って死の彼方に永遠の命の世界をはっきりと語られて、弟子たちの心騒ぐ思いを打ち砕かれた。死の不安というのはやっぱり強烈ですよね。まあ元気な時はね、我々はあまり死を考えませんけれど、大きな病に倒れたり大きな病を負って生きなければならないみたいなことになりますと、死というものはもうひたひたとやってくるわけですよね。元気な時に言っていたことが死を前にしては全く別のことを言ってしまう情けない私たちなんですよね。そういう私たちにキリストは、死が終わりではない、永遠の命を備えています、こういう素晴らしいメッセージを語っておられる。これが一つであると同時に、もう一つは死の彼方のことだけではなくて、現実の世界もう生ける屍のような人生に神の言葉によって作り変えて新しい希望を与えることがおできになる。一つの証しをして終わろうと思いますが、皆さんね、明治時代のベストセラーなんかご存知ですか？明治時代、そんな古い話知りませんって。明治時代のベストセラーはね、福沢諭吉の学問のすすめと。大正時代なんかご存知ですか？これも知りませんですよね。大正時代はクリスチャンが書いた小説です。香川豊彦、視線を越えて。もう新聞小説にもなり、それが本になり、英語、ドイツ語、フランス語、いろんな国の言葉に翻訳されて、世界の人々にも読まれた本ですね。彼の実話です。まあ、時々礼拝で香川豊彦の話はしてきましたので、今日は一つ絞ってですね、彼が絶望的な日々の中に生きていたその中で、どういうことを通して作り変えられていったのかということですね。そこをちょっと話をしておきたいと思うんですね。まあ、話の筋として、彼は神戸の材木問屋の息子として生まれたわけですけれども、その生まれ方がいろいろあったんですね。お母さんがお父さんと夫婦喧嘩をいたしまして、腹いせで香川豊彦に、あんたはね、母さんが産んだ子じゃないんだよと、父さんが芸者に産ませた妾の子なんだよと、いわば私生児なんだよとこう言ったんですよ。自分は普通に生まれて普通に育てると思っていたら、そうではなくて、自分は妾の子なんだ、私生児なんだ。それが彼の心を打ち倒すんですね。僕は生まれなかったがよかった、すっごい生き方に劣等感を感じたんですね。ここにいてはならない、居場所はない、そういう思いの中で、彼は親の、まあ、出身地であった四国に行きまして、四国にもう学校も転校してですね、本当に毎日毎日どうやって死のうかというような日々を過ごしていたわけですね。ところがそうこうしているうちに、その近くに教会ができまして、彼は教会に通うようになりました。で、その時に宣教師なんですが、こう言ったんですね。 説教の中でね、イエス・キリストという神の御子は私生児のような扱われ方をして育ちました。私生児、少女マリアから生まれた神の御子ではあるけれども、私生児のように扱われて育たれました。その時に豊彦少年は親からも母親からも私生児って言われている、そういう思いで劣等感を感じている、その中にキリストとぐわっと結びついたんですね。イエス、キリストというお方も私生児のような扱われ方をされたのか、遠い世界のような話をと思っていたのが、自分と同じ境遇の中でキリストは育っていかれたのかということで、すっごく身近な思いになったんですね。そう思って身近な思いを持っていた中で、さらに宣教師は説教を続けました。しかしイエス・キリストは決して劣等感に苛まれることはありませんでした。これもまた彼の心をつかむんですね。自分は劣等感に陥ってもう生きていてはならない人間として劣った人間なのだ、生まれてきてはいけない人間なのだとずっと思ってきたのが、同じような境遇の中にあるキリストは決して劣等感に陥ることはない、まるで自分の心を知った上でこの宣教師は話しているのかと思うくらい。そしてまた宣教師は説教を続けたんです。それはイエス・キリストはご自分がなぜこのような生まれ方をしているのかということの理由をはっきりと知っておられたからです、そう言ったんですね。その時トイク少年はそうなのかと、たとえどんな性であっても、どんな生まれ方をしたとしても、どんなに蔑まれるような命であるかもわからないけれど、どうであったとしてもこの私を生かし、この私に生きる意味と価値を見出すお方がおられるのだって分かったんですね。その時に彼の心は大きく動いたんです。そしてイエス・キリストを信じ受け入れよう、クリスチャンになった。そしてやがて彼は有名な話ですが、神戸のところに行きまして、いわゆる貧民街ですよね、行きまして、そこで伝道を展開するわけです。そして伝道を展開する中で、さまざまな社会的な必要も感じる、物がない、食べ物もない、そういうことで現在のこのコープ政教の土台になるようなものを組織も作る、あるいは農民の人たちのための農業組合も作る、まあ政治との関わりもするということで、大きな影響をもたらすような働きをすることになるわけですね。もちろん教会の形成としても大きな働きをするわけです。こういうことを思いますと、神様は私たちに心を騒ぐ私たちのことをよくご存知で、神様を信じなさいと。ですから神を信じるというのは唐突のように思うかもわからないけれども、神は我らの作者なので、心を騒ぐ私たちを変えることができるわけです。何によって、神の言葉と福音によって、我々の心に新たな希望の世界へと導かれるわけです。香川豊彦少年にもそうされたように、我々にも神の言葉を通して語りかけてくださり、作り変えてくださる。だから心を騒がせないがよいということなんですね。お祈りしてメッセージを終えたいと思います。天の父なる神様、ありがとうございます。私どもがどのように弱いものであるかをあなたは知っていらっしゃいます。 さまざまなことで心を騒がせてしまいます。私ども明日が分かりませんので、今起こっていることで心が支配されてしまいます。健康の問題、家庭の問題、仕事上のこと、人間関係のこと、さまざまな大事にしているものを失ったりする喪失、そういうことで心を騒がせてしまう私たちです。そんな時に、あなたは理屈なしに神を信じなさいとそうおっしゃいます。なぜなら、あなたが作者であられます。この私を作ってくださったお方であるからです。そしてあなたには、私どもを作り変えることができる力と神の御言葉を持っていらっしゃいます。どうぞ、あなたのお言葉を素直に信じ、あなたの御前に心を穏やかに生きる幸いを、平安な日々を賜りますよう、心からお願いいたします。お一人お一人、さまざまな状況が今日出席者の中にあろうかと思いますが、あなたの語りかけ、お取り扱いをよろしくお願いします。尊い救い主、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。それではメッセージに応答いたしました。